はい。それでは、セールスサイトの作成方法についてご説明させていただきたいと思います。あなたが作成したレターですね、をウェブ上にウェブ化して、第三者の方があなたのレターを見ることができるようにするための方法ですね、についてご説明させていただきたいと思います。まず、セールスレッター、セールスサイトがどのようなサイトかといいますと、このようにですね、キャッチコピーがあって、込み出しや本文があって、商品の画像があって、そして申し込みボタンがあるようなサイトですね。多分、多くの方が見たことあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったサイトの作成をお話ししたいと思います。それで、今このサンプルのサイトには、ビデオが入っていたり、枠が入っていて、お客様の声を入れられるようになっているんですけれども、今回はこのお話は、いたしません。多分、多くの方がまだお客様の声が集まっていなかったりとか、すると思いますので、これのやり方はまた後でお話ししたいと思います。まずは、キャッチコピーですね。と、込み出し、本文。そして、商品画像。と、申し込みボタン。そして、この先の申し込みフォームですね。について、これからご説明したいと思います。で、セールスレターのクオリティで反応が変わってきます。ただ、クオリティといっても、どこかの企業のように、綺麗なデザインをするとか、キラキラしたデザインを入れるとか、そういったことではなくて、シンプルに読みやすいサイトを作る必要があるんですね。なので、まずは、ゆっくりと、私たちがご提供する、セールスレターのひな型のデザインで十分反応が取れますので、まずはゆっくりと焦らないで、シンプルにお客様が読みやすいサイトを作っていただければと思います。で、多分セールスレターの作成は時間がかかります。私たちも作成するの、もし一つのサイトを作成するとしたら、本当に一日がかりで作成するんですね。なので、時間をかけながらゆっくりと作成をしていただければと思います。また、お客様が注文するところですね、決済フォーム。このように申し込みボタンですね、を申し込んでクリックするところについては、インフォトップやインフォカードといった ASP は、クレジットカードが必要となってきてしまうんですけれども、これからご説明させていただくセールスサイトの作成方法では、クレジットカードなしでもできる方法、銀行振込を使ってクレジットカードなしでも決済を行える方法もご説明しますので、安心していただければと思います。また、銀行振込を使用するために、すぐにお金を得ることができるんですね。で、インフォトップやインフォカートの ASP を使うと、お金があなたの銀行口座に入金されるのが、1ヶ月後や2ヶ月後になってしまうんですね。なので、もしすぐ銀行口座に入金が欲しいという方も、銀行振込の方法を見ていただいて、実践していただければと思います。ただ、ASP を使うと、クレジットカードなど、マスター、JCB、ピザといったいろいろな種類のクレジットカードや、郵便局の振り込み、代金引き換えなど、いろいろな支払い手段が使えるので、お客さんにとってはすごく便利なんですね。で、やっぱり銀行振り込みだと手間もかかってしまうので、制約率は下がってきてしまいます。そういった様々なメリットがあるので、基本的には ASP の決済を使用する方法を中心にご説明させていただきたいと思いますが、もちろん銀行振込での支払い方法ですね、についても、ご説明しますので、 安心していただければと思います。以上のような点を踏まえていただいて、これからのご説明を聞いていただけたらなと思います。ではこれからお話しさせていただくセールスサイトの作成方法のまずは全体像からご説明させていただきたいと思います。こちらの全体像なんですけれども、今回の作成方法はステップ1からステップ4までの4つのステップに分かれています。まずステップ1でトップページの作成ですね。お客様が最初に見るページ、あなたが作成したコピーが載っているページですね、の作成についてお話しさせていただきたいと思います。そしてステップ2としまして、決済フォームですね、の作成をお話しします。こちらはインフォトップやインフォカートといった ASP を使った決済フォームの作成と、あとは先ほどお話ししたように銀行振込の場合のフォームですね、の作成をお話したいと思います。そしてステップ3としまして、特定商取引法のページの作成ですね。今回は商品を実際に販売しますので、特定商取引法のページも作成していきます。そしてステップ4としまして、プライバシーポリシーの作成を行いたいと思います。このプライバシーポリシーの作成は、前回作成していただいたランディングページや無料ビデオページのプライバシーポリシーと同じになりますので、こちらの説明は本当に簡単にさせていただきたいと思います。そしてこれからお話しさせていただくことの注意事項なんですけれども、こちらは3つあります。まず1つ目は HTML に関する質問にはお答えすることができません。つまりデザインの変更ですね、に関しての質問はお受けすることができません。ただ開業がうまくいかないとか、込み出しにならない、キャッチコピーがうまく挿入できない、画像が挿入できないといった質問に対しては、質問フォームから質問していただければお答えすることができます。ただもっとこういうデザインにしたいんですけれどとか、背景を赤くしたいんですけれどもといったような、デザインの変更についての質問をいただいても、今回は私たちはお答えすることができませんので、あらかじめご了承いただければと思います。次にステップ2ですね、注意事項の2番目、こちらはまずは一通りビデオを確認していただいて、全体像を把握してから、全体像ですね、どのような作業をやるのかということを確認していただいて、一通りビデオを確認していた段階でどのような点がわからないのかといった問題点ですね、そちらもあらかじめ挙げておいていただいて、そして一通りビデオを見終わった後、再度問題点を確認する、作業を確認するといったように、ビデオをもう一度見て、そして一緒にページの作成を進めていただければと思います。そして3番目ですね。必ずバックアップを取るようにしていただきたいと思います。で、今回作成するセールスレターなんですけれども、先ほどお話ししたように、かなり時間がかかると思うんですね。で、せっかく作成したものが消えてしまったり、どこかに行ってしまったりすると、その時間がすごいもったいなくなってしまうんですね。で、なので必ずバックアップを取るようにしてください。で、バックアップを取っておけば、わからなくなった時にやり直しができるんですね。で、バックアップの方法もお話しさせていただきますので、必ずバックアップ。これはセールスレターの作成以外も同じことが言えるんですけれども、必ずバックアップを取る癖をつけていただければと思います。 以上がこれからお話しさせていただくことの全体像になります。では、実際に、ステップ1ですね、トップページの作成からお話しさせていただきたいと思います。はい。それでは、ステップ1、トップページの作成ですね、をお話しさせていただきたいと思います。まずは、トップページの作成ですね、についてなんですけれども、まずはトップページを作成するにあたって、準備していただきたいことですね。と、使用するファイルについてお話しさせていただきます。そして、その後、実際の作成手順ですね、ステップ1から5までをお話しさせていただきたいと思います。はい。では、トップページを作成するにあたっての準備事項なんですけれども、まず一つ目ですね。第11週目のサイトより、セールスレターのひな型をダウンロードしていただければと思います。第11週目のサイト、このビデオの下の方ですね、から、セールスレターのひな型をダウンロードできるようにしておきますので、そちらからファイルをダウンロードしてください。ダウンロードしますと、このようなフォルダがダウンロードされるかと思います。こちらをダウンロードしましたら、ファイルを回答してください。回答しますと、このようなフォルダになるかと思います。こちらのフォルダが開きましたら、そちらのフォルダを開いて、このようにですね、開いておいていただければと思います。そうしましたら、次に、セールスレターの準備をお願いいたします。あなたがワードやオープンオフィスで書いたレターですね。このようなレター。いつでもレターが出せるように開いておいていただければと思います。次に、HTML タグ早見表の準備をお願いいたします。この HTML タグ早見表とは何かと言いますと、ホームページは、こちら、先日もお話しさせていただいたと思うんですけれども、実際には、このような英数字で、構成されているんですね。そして、その英数字ということを解説したこのようなですね、一覧表もその HTML が何を意味しているのかといったことを解説した一覧表を第11週目のサイトからダウンロードできるようにしておきますので、そちらも合わせてダウンロードをして、そしてセールスレターと同じようにいつでも確認できるように開いておいていただければと思います。最後に画像編集ソフトですね、そのダウンロードもお願いいたします。こちらの画像編集ソフトはですね、縮小専用というソフトを使用します。このソフトのダウンロード先も第11週目のサイトに記載しておきますので、そちらからソフトをダウンロードしてインストールですね、第11週目のサイトからソフトをダウンロードしてインストールしていただければと思います。そちらのサイトはですね、このような このようなサイトになっています。そして、こちらですね、最新版 1.5 ダウンロードはこちらから括弧無料の文言をクリックしていただくと、ダウンロードページが表示されますので、その中からこちらですね、ダウンロードをクリックしていただいて、こちらのダウンロードをクリックしてファイルをダウンロードするようにしてください。こちらファイル保存ですね、をクリックします。ダウンロードが完了しますと、このようなファイルがダウンロードされているかと思いますので、そちらをクリックしていただいて、警告が出た方は実行ですね。そして、特に保存先に指定がない方は、このまま OK をクリックしていただいて、ファイルをインストールするようにしてください。インストールが完了しますと、デスクトップにこのようなアイコンが表示されているかと思います。はい。以上ですね。第11週目のサイトからひな型をダウンロード。そしてセールスレターの準備。HTML タグ早見表の準備。そして画像編集ソフトのインストール。以上が終わった方は、実際にトップページの作成を進めていただければと思います。はい。それでは、使用するファイルですね。使用するファイルは、こちらの index.html のファイルになります。ダウンロードして回答していただいたテンプレートのファイルの中にある、こちらですね。インデックス、もしくはインデックス .html と表示されているファイルを使用していきます。ですので、こちらのファイルを HTML クリエイター、もしくは HTML クリエイターと同様の HTML 編集ソフトで開いていただいて、このようにですね、HTML クリエイターにドラッグしてページを開いていただいて、そしてもう一つ準備を行っていただきます。こちらの編集、HTML クリエイターインデックスのファイルを HTML クリエイターで開きましたら、こちらの編集を選択して、XHTML モードをクリックして選択するようにしてください。こうすると、なぜ今、XHTML モードを選択していただいたかと言いますと、こちらの HTML タグ早見表にも記載させていただいたんですけれども、こちらの括弧の中、括弧で囲んである文言なんですけれども、こちらの文言、例えばコントロールをしながら数字の1、コントロールをしながら数字の2というものを HTML クリエイターで行っていただくと、自動的に HTML クリエイターが自動的にこのようにタグを入力してくれるんですね。でその際に、こちらの XHTML モードが選択されていないと違うタグが入力されてしまうことがあるので、必ずXHTML モードを選択するようにしてください。以上を選択していただきましたら、準備は完了になりますので、実際にトップページですね、の作成を進めていきたいと思います。はい。ではですね、ここまで準備をしていただきましたら、実際にページの作成を始めていきたいと思います。 まずは、ステップ1としまして、キャッチコピーの作成を行っていきます。キャッチコピーの作成なんですけれども、変更箇所は、エテムルクリエイターの19行目から28行目までになります。こちらですね、ヘテムルクリエイターの19行目、括弧 H1 と書いてあるところから、ここから28行目までですね。28行目までですね。こちらの IMG から始まっている文言の下。ここまでにキャッチコピーを入力していきます。まずは、すべて消していただいて、こちらにキャッチコピーを入力していただきたいんですけれども、キャッチコピーなんですけれども、普通の文言で十分綺麗なキャッチコピーが作れるんですけれども、もし画像で作成したい、画像を作成できる方に関しましては、画像で入力、キャッチコピーを入力していただいても構いません。画像の入れ方はこの後説明させていただきますので、同じようにキャッチコピーの画像を挿入していただければ、キャッチコピーが完成しますので、ぜひ試していただければと思います。で、キャッチコピーの作成なんですけれども、まずは、こちらですね、19行目から28行目までを削除しましたら、あなたが作成したレターからキャッチコピーをすべて選択して、コピー、そして、こちらですね、ヘテムルクリエイターに、貼り付けを行ってください。そうしますと、このように文言が表示されるかと思います。で、黒いキャッチコピー、HTML 早見表を一度見ていただきたいんですけれども、黒いキャッチコピーを挿入されたい方は、括弧 H1、そしてキャッチコピーをすべて囲っていただいて、キャッチコピーの一番後ろに、括弧スラッシュ H1 を入力。赤いキャッチコピーを作成されたい方は、H2 で囲む。そのように覚えていただければと思います。で、作成方法なんですけれども、キャッチコピーにつきましては、黒くしたい部分ですね、をすべて選択しながら、パソコンのコントロールボタンを押しながら、1を押すと、ヘテムルクリエイターが、このように、H1 ですね、と、一番最後に、スラッシュ H1 を入力してくれます。ここで、このように囲まれていた文言が、実際に開いて確認してみると、このようにですね、黒い文言で表示されます。で、今、H1 で囲っただけです。開業のタグですね。ランディングページ、無料ビデオページの時にお話しさせていただきましたが、開業を入れないと、このようにですね、一文続いたまま開業されないで挿入されてしまいますので、必ず開業、レターで開業している部分には開業のタグ、HTML タグ、早見表の中の開業ですね。括弧 br スペーススラッシュ括弧閉じる。もしくは1行開けて開業される方は p からスラッシュ p で囲む。この作業を行ってください。ただの開業、1行開けない普通の開業に関しましては、シフトを押しながら、エンターキーをヘテムルクリエイター上で押すと、ヘテムルクリエイターが自動的にこのようにタグを入力してくれます。 で、ですね、この黒と赤の間で1を開けたいので、こちらですね、すべて囲って、P のタグに関しましては、コントロールキーを押しながらエンターボタンを押すと、このようにですね、テムルクリエイターが自動で入力してくれます。この状態で保存するとどうなるかと言いますと、このようにですね、先ほど開業された部分が開業されています。で、ここも、ちょっと今分かりづらいかと思うんですけれども、1行空いて開業されています。ただ、こちらのワードで作成した際の文字の大きさと、レターですね、の文字の大きさが若干違うので、このようにレイアウトが崩れてしまう場合もあるかと思います。その際は、適度なところで一度開業を入れていただいて、保存をしていただければ、このようにですね、レイアウトを整えることが可能です。なので、必ず確認の方法はこの後ご説明させていただきますので、ページを作成する際は、こまめに確認をしながら作成していくと楽になるかなと思います。ではですね、次に赤い文言ですね。の作成をしたいと思います。赤い文言。この下の行ですね。を赤い文言にしたいので、コントロールキーを押しながら2番を押します。なぜかと言いますと、早見表の H2 で囲むと赤になる。そしてコントロールキーを押しながら2を押すと、このようにヘテムルクリエイターが自動的に入力してくれますので、ここですね。赤くしたいところをすべて囲って、コントロールキーを押しながら2番をクリックします。そして、地震を手に入れるの部分で開業をしたいので、シフトを押しながらエンターで開業のタグを入力します。そうするとどうなるかと言いますと、このようにですね、赤い文字が入力されました。このようにしてキャッチコピーを作成していただければと思います。ではですね、キャッチコピーを作成しましたら、次に本文、レターの本文を作成していきます。で、本文を作成するにあたって、こちらですね、レターの、この本文、すべてを一度、ヘテムルクリエイターに入力していただく必要があります。ですので、まずは、ヘテムルクリエイターの49行目から72行目。こちらですね、ステップ2の、レターの文章をここに入れてくださいの下から、こちらですね。レターここまで、71行目まででしたね。レターはここまでの間に記載されている文言をすべて選択して、一度削除を行ってください。削除を行いましたら、あなたのレターですね。あなたが作成したレターのキャッチコピー以外、この本文の部分ですね、をすべて、込み出しも含めてすべて、一番下まで選択して、 そして右クリックコピー、そしてこの40、そしてこのレターの文章をここに入れてくださいと、レターここまでの間に一度開業を入れて貼り付けを行ってください。そしてただここに貼り付けただけですと、このように文字が全部開業もされず、装飾もされないで、このように入力されてしまっているんですね。なので、あなたが作成したレターを見ながら、HTML クリエイターで必要なタグ、例えば開業や一行開けて開業、込み出しといったをですね、していく必要があります。ですので、コピーの上から、例えばここを太文字にしたいので、すべて選択して、太文字にしたければ、早見表のこれですね、クラス B、で、こちら、ワードでお渡ししますので、コピーすることができますので、コピーして、HTML クリエイターで、貼り付け。そして、このおしまいのタグですね。をコピーして、貼り付け。そしてこの一文を一行開けて開業したいので、すべて選択してコントロールキーを押しながらエンター、このようにしていきますとどうなるかと言いますと、このようにですね、太文字になって一行開業されます。なので、同じように、すべての文言をですね、開業を入れたり、太文字にしたり、あとは込み出しですね。例えば、込み出しですね。例えば、この電車の中でから年齢は10代までを黒い込み出しにしたいとしましたら、早見表を見ていただいて H3 で囲む。そしてこちらの H3 はコントロールキーを押しながら3を押すと H3 が入力されますので、込み出しにしたい部分ですね、をすべて選択して、コントロールを押しながら3。そして保存をすると、保存ですね。保存をすると、このようにですね、込み出しとして入力されます。このような感じで、残りの部分ですね、残りの文言すべて、早見表を参考にしていただきながら、装飾したい部分をそれ相応のタグで囲む。赤だったら BR。下線をつけたければ、この文言ですね。で囲ってあげる。太文字にしてさらに下線をつけたければ、この文言とこの文言でその部分、太文字にしたい部分を囲ってあげるといった作業をして、HTML クリエイターで装飾をしてレターを整えていただければと思います。 少しレターが長い人は大変な作業になるかと思うんですけれども、まずは上の方から少しずつ一つずつ作業していっていただければと思います。そして全てを編集し終わりましたら、必ずこまめにですね、こちらのフロッピーのマークですねをクリックし、もしくはファイルから上書き保存を選択していただければ保存ができますので、本文の編集をする際には必ず保存をこまめに保存、こまめに確認する、そういったことを行っていただければと思います。はい、ではですね、次にステップ3、皆さんこれは今説明してしまったんですけれども、早見表を参考にレイアウトを整える、装飾をしていく。そしてステップ4ですね、で画像の挿入を行います。画像の挿入につきましてはステップが2つありまして、まずは画像のサイズをレターの中に収まるようなサイズに変更を行います。なぜかと言いますと、通常デジカメで撮ったカメラですと、このですね、レターの枠、こちら650ピクセルなんですけれども、よりもかなり大きいサイズで保存されているんですね。なので、それを挿入してしまうと、レイアウトが崩れてしまいますので、そちらのサイズを小さくするといった作業を行っていただきます。で、それを行う際に必要となってくるソフトが、先ほど準備の段階でインストールしていただいた、こちらの縮小専用になります。編集をする際、画像のサイズを変更する際なんですけれども、まずは縮小サイズを指定する必要があります。こちらは縮小専用を開いていただいて、このような画面が開きますので、こちらですね、320×320。320×320 にチェックを入れて画像を縮小するようにしてください。もちろん400や640でもいいんですけれども、320が一番私たちがテストしてみて綺麗かなと思いましたので、320のサイズで変更していただければと思います。で、320×320 の範囲内にピクセルサイズを収めるという指定ですので、必ずしも 320×320 の正方形のサイズで保存されるわけではないんですね。なので、縦か横どちらかのサイズに合わせて変更されますので、安心していただければと思います。そして、320×320 を選択していただきましたら、こちらですね、変更後の、こちらですね、上にチェックを入れていただければと思います。この上のチェックが何かと言いますと、画像を編集した後のファイルですね、をどこに保存して、どのようなファイル名にするのかといった指定になります。こちらは、ファイル名の前に S- をつけて保存。どういうことかと言いますと、例えば、これですね。FIX サンプルといった画像を変更した際には、同じデスクトップに、このファイルの前に S をつける。S をつけて新しいファイルが保存されるといった指定になります。この後実際にやってみますので、そうすればもっと詳しくわかるかなと思いますので、わからない方も安心、そのまま引き続き 聞いていただければと思います。で、ファイルの前にチェックを入れましたら、ここですね、画像ファイルをここにドラッグ&ドロップしてくださいというところがあります。ですので、そこに変更したいファイル、例えば今回はこのサンプルの画像を縮小したいと思うんですけれども、このファイルを左クリックをしながら、こちらにドラッグして離すんですね。そうすると、縮小専用が自動的に画像を縮小してくれて、このように、今ですね、ファイルの前に S をつけて保存になっていますので、こちらですね、S ハイフンがついたファイルが新しく保存されて、ファイルのサイズが 320×320 の中に収まっているサイズになっています。なので、変更するファイルを選択してそちら。なので、このファイルをヘテムルクリエイターで挿入すれば問題なくきれいに保存することができますので、画像を挿入される方は必ず縮小専用、もちろん他のソフトでもいいんですけれども、サイズを300前後にして保存されることをお勧めいたします。そして、縮小専用でファイルが作成されましたら、必ずそのファイルをコピーして、テンプレートのフォルダですね。テンプレートのフォルダ。テンプレートのフォルダが、入っているフォルダの中にある IMG ですね、のフォルダの中に必ず保存をしておくようにしてください。縮小専用で画像を縮小すると多くの場合デスクトップにそのまま保存されますので、このようにですね、デスクトップに保存されたファイルをコピーもしくは切り取りをして、テンプレートのフォルダの、IMG のフォルダの中に保存をするようにしてください。ここまで来ましたら、次に、ヘテムルクリエイターで画像の挿入を行います。ヘテムルクリエイターを開いていただいて、画像を挿入したいところにですね、カーソル、この今チカチカしている部分ですね、を合わせていただいて、そしてこちらですね、リンク画像。この上のメニューにあるリンク画像を選択していただいて、ちょっとわかりづらいと思うんですが、この四角いアイコンですね、四角いアイコンをクリックしてください。そうすると、画像の設定という画面が出てきます。そして、画像ですね。この画像の欄の、この点々点の部分を選択していただくと、挿入するファイルを選択することができますので、先ほど保存した IMG の中にある、挿入したいファイルですね、を選択します。選択しましたら、こちらの配置ですね。配置。中央に寄せるのか、左端に寄せるのか、右端に寄せるのかが選択できますので、もし何か希望があれば、選択をして、今回は左に寄せてみたいと思うんですけれども、左に寄せる。もしくは中央に寄せる。右に寄せる。を選択していただいて、OK をクリックしてください。そうしますと、ここですね、ヘテムルクリエイターが、ここですね、この、このようにですね、この一行 を入力してくれます。これがどうなるかと言いますと、今の1行があると、ページを完成させてアップロードした際に、このように写真が入力されるんですね。なので、画像の挿入をされる方は、挿入したいところにアイコン、このマウスがチカチカしている状態にしていただいて、上のメニューからリンク画像ですね。そして、この四角のアイコン、そして画像の選択の部分ですね。から挿入したい画像を IMG のフォルダから選択をして、そして配置に希望がある方は配置にチェックを入れて、これですね、下矢印をクリックして、寄せたいところを選択して OK。そして保存。そうすると、このように画像が挿入されます。以上のように画像を挿入したいところにカーソルを合わせて画像の挿入から画像を挿入していただければと思います。以上を行っていただきましたら、最後に最後にこちらですね、こちらの申し込みボタンの作成を行います。こちらは、今ご覧いただいているように、赤いボタンと青いボタン、二つを私たちの方で用意しています。ですので、この二つどちらかを選択していただくといった作業を行っていただきます。そして、ボタンの選択なんですけれども、赤いボタンが、ボタン 1.jpg、 青いボタンがボタン 2.jpg といった指定になっています。ですので、HTML クリエイターの開いていただいて、編集前の行数ですね、の88行目の欄ですね。お渡しした段階だと、このようにボタン 1.jpg が入っていますね。なので、このような赤いボタンが挿入されています。ただ、もし青いボタンを希望される方は、こちらの88行目のボタン1となっている1の部分をボタン2にして、そして保存を行うようにしてください。そうしますと、どうなるかと言いますと、このようにですね、青いボタンを選択することが可能です。ですので、ボタンの挿入に関しましては、赤を希望の方は、編集前の行数の88行目ですね、のボタンをボタン1、そして青を希望される方はボタン2にするといったように覚えておいていただければと思います。以上を行っていただければトップページの作成は完了になります。で、確認する方法なんですけれども、こちらは一度HTML クリエイターで作成したら、保存をして、保存後のファイルを、保存後のファイルを確認します。で、保存後のファイルをインターネットエクスプローラーや Firefox で開いていただくと、このように今どのような状態になっているかというのを見ることができるんですね。どうやるかと言いますと、今編集していたのがこのインデックス といったファイルになりますので、そちらをダブルクリックしていただいてもそのまま開くことはできますし、右クリックをしていただいてプログラムから開く、そしてインターネットエクスプローラー、もしこのような警告が出た方はこちらを許可にするようにしてください。そしてこちらははいで大丈夫です。そうするとこのように確認することができます。またFirefox の方はファイルを左クリックで選択していただいてプログラムから開く、そして Firefox を選択していただくとこのようにですね、 Firefox でページを確認することができるようになります。なので、必ず編集している際には、こまめに保存、そしてインターネットエクスプローラー、Firefox どちらかでこまめに確認をするようにしてください。そして、トップページでもう一箇所編集していただきたい箇所がありました。それが、一番上に行っていただいて、5行目ですね。5行目に、カッコ、タイトル、カッコ、そしてタイトル、そしてカッコ、スラッシュ、タイトルで囲まれている、こちらの文言ですね。こちらのタイトルがあるかと思うんですけども、ここのタイトルを一度消していただいて、このタイトルとスラッシュタイトルの間に、あなたのページのタイトルを入力するようにしてください。どういうことかと言いますと、もし、例えば筋トレのページを作成されている方は、こちらに筋トレといったようなページに関連がある文言ですね。ダイエットの商材を販売されている方はダイエットや、何かそういったページに関連のあるページのタイトルをこちらに入力するようにしてください。ですので編集箇所は、タイトルの変更。こちらは編集前の5行目。必ずこちらのタイトルもお手数ですけれども変更していただければと思います。そしてタイトルも保存していただいて、このようにですね、インターネットエクスプローラーでしたら、バージョンによっても違うんですけれども、こういったタブの上にタイトルと表示したり、Firefox とかですと、このブラウザの上ですね、にタイトルが表示されます。なので、保存後、確認の段階でこちらのタイトルも確認していただければと思います。以上がステップ1、トップページの作成になります。で、トップページの作成において注意事項がいくつかございます。ビデオの挿入やお客様の声の挿入は今の段階では行わなくて大丈夫かと思います。ですので、準備ができている方のみ、このビデオの一番最後の方でお話しさせていただいておりますので、準備ができていて挿入することができる方のみ、ビデオの挿入とお客様の声の挿入を行っていただければと思います。また、何度かお話しさせていただいたんですけれども、必ずこまめに保存、そしてバックアップを取るようにしてください。必ず、バックアップを取る。 ことを忘れずにやっていただければと思います。で、バックアップ、どのように取ればいいのかと言いますと、編集を始める前ですね、一番最初の段階はいいんですけれども、一度編集したファイルを再度編集される場合には、そのファイルを一度コピーして、同じディレクトリ、同じフォルダの中ではなくて、他の部分、例えば新しくフォルダを作っていただいてもいいですし、デスクトップなどに分かりやすいところに貼り付けをしてバックアップを取っておいていただければと思います。その際にファイル名の一番後ろに言ったようにバックアップと分かるようにバックアップとカタカナで入力していただいてもいいですし BK ですね、バックアップと入力していただいてもいいですし、分かりやすい何かバックアップと分かるファイル名をつけていただいて、そしてバックアップを取った日付ですね、例えば2009年の12月23日にバックアップを取ったときには091223といったように日付を入力してバックアップを取っておくと、バックアップがあれば何かトラブルがあったときにそのバックアップのファイルを編集すれば対応することもできることがあるので、必ずバックアップをこまめに取るようにしていただければと思います。以上でステップ1、トップページの作成のご説明はおしまいになります。それでは次にステップ2ですね。決済フォーム、ASP、銀行振込の方法についてご説明させていただきたいと思います。はい。では、ステップ2、決済フォームの作成ですね、についてお話ししていきたいと思います。決済フォームの作成なんですけれども、こちらは ASP の決済フォームの作成と銀行振込のフォームの作成、2パターンですね、ご説明させていただきたいと思います。それでは、まずは ASP の決済フォームの作成からご説明させていただきたいと思います。まず ASP の決済フォームの作成なんですけれども、最初に準備としましては、 ASP インフォトップ、インフォカート、またインフォスタイルやインフォハウスといった ASP へ商品の登録を先に行っておいてください。この登録ができていないと ASP の決済フォームを使用することができないので、必ず決済フォームを作成する前にこちらの登録をしておいていただければと思います。で、使用するファイルなんですけれども、こちらはステップ1と同じで index.html のフォームを使用します。準備として ASP の商品の登録が完了して index.html のファイルを開いた方は、実際に作成を進めていただければと思います。作成手順としましては、ステップは2つだけです。まず、ASP から決済リンクを取得するといった作業を行っていただければと思います。今回は、インフォトップから決済リンクを取得する方法をお話しさせていただきますが、インフォトップもインフォハウスもインフォカートも ほとんど同じように決済リンクを取得することができますので、同じようにぜひ、頑張って挑戦していただければと思います。まずインフォトップで決済リンクを取る方法なんですけれども、こちらの商品登録管理をクリックしていただいて、開いたページの下の方に行っていただくと、このようにですね、商品の一覧が表示されています。その中にありますこちらですね、右から3番目の決済フォーム生成、こちらをクリックします。決済フォームをクリックしますと、このようなページが表示されますので、こちら、インフォトップ決済リンクの中にあります、イコール、コロンの後ろに書いてある HTML ですね。イコールの後ろのコロンの間ですね。http:// から始まって、ハテナ、そして、文言があって数字がある。コロンの中ですね。この中をまずはコピーするようにしてください。こちらすべてコピーしてしまうと、うまく先ほど制作した申し込みボタンと決済フォームのリンクがうまくリンク付けすることができないので、必ずこのコロンの中ですね。コロンの中だけコピーするようにしていただければと思います。もしリンク付けの作業がうまくいかなければ、ここのコピーが間違っている可能性があるので、まずはちゃんとコピーできているかを疑っていただければと思います。そしてコピーしましたら、次にステップ2としまして、ステップ1で作成した申し込みボタンにリンクを貼ります。ステップ1で赤か青、ここですね、ページを、ボタンを選んでいただいたかと思うんですけれども、その中に、こちら、bank.html、括弧、アルファベットの A、半角スペース、href イコール、コロン、bank.html、と記載されている文言があるかと思います。その bank.html の文言を削除していただいて、先ほどインフォトップからコピーした URL を貼り付け、そして保存を行うようにしてください。これでインフォトップの決済フォームと先ほどのページがリンク付けされました。どうなっているか実際に確認してみますと、まだ今説明の段階なのでページのレイアウトは崩れていますが、一番下のこの申し込むですねを顔そろ合わせると、矢印がこの指のマークですねに変わってクリックすると、このようにインフォトップの決済画面に飛ばすことができました。これで ASP の決済フォームの作成はおしまいです。 ASP の決済フォームの作成は簡単かと思います。 ASP から決済リンクをコピーして、先ほどの申し込みボタンに貼る、申し込みボタンですね。先ほどステップ1でボタン赤か青か選んだ、ステップ1でボタンを赤か青か選んだ同じ行にある bank.html をインフォトップ、インフォカートといった ASP の決済フォームの URL に変更すると行っていただければ、こちらですね。こちらを一度削除して、インフォトップの URL を貼る。 インフォカート、インフォハウスの URL を貼るとやっていただければ、ASP の決済ホームにリンクを飛ばすことが可能です。なので、ASP の決済ホームを使用する方は、こちらを使用していただければと思います。はい。ではですね、次に銀行振込のフォーム作成をご説明させていただきたいと思います。銀行振込のフォーム作成、銀行振込でお支払いを、銀行振込を使用される方は、HTML の先ほどのインフォトップの URL を貼り付けたところですね、が、編集前の bank.html となっていないと、銀行振込のフォームを作成することができないので、必ず bank.html に戻しておいていただければと思います。それで作成手順なんですけれども、まずは使用するファイルですね。こちらが bank.html というファイルを使用します。テンプレートの中にある、こちらですね、バンク、もしくはバンク .html と記載されているフォームを使用して、決済フォームを作成していきます。ですので、このバンク .html を HTML クリエイターで開いておいてください。HTML クリエイターで開きましたら、次にステップのご説明をさせていただきます。まず、ステップ1としまして、ASMLで銀行振込のフォームの設定を行います。こちらは、ASMLにログインをしていただいて、ASMLですね、こちらのASMLにログインをしていただいて、新規登録、そしてこちらに銀行振込用の新しいプランですね、の作成をしておくようにしてください。こちらにですね、必要事項ですね、など分かりやすい名前を入力して、その後はですね、必要事項を入力していただきましたら、次はこちらですね、フォームに入力していただく項目、フォームに入力していただく項目を入力する必要があるんですけれども、必要な項目としましては、まずは E メールですね、まずはメールアドレスですね。E メール、メールアドレス。と、お名前、振り仮名になりますので、ASMLの名前と振り仮名を同じ枠にされる方は、名前の欄だけチェックをしていただいて、名字と名前分ける分けたい方は、氏名の欄に入力を、氏名の欄だけチェックを入れておいていただければと思います。どちらか選んでいただきましたら、次にこちら、振り仮名ですね、振り仮名、振り仮名、そして電話番号、万が一メールアドレスが間違っていたり、決済の確認が取れなかったときにご連絡するために、電話番号を必ずフォームに入力してもらうようにしていただければと思います。そして最後にフリー項目ですね。フリー項目。こちらは何か配送に関しての希望や要望、そういったものを入力していただくところになりますので、 例えばのように設定をしておいていただければと思います。そしてこちらですね、1行テキストとなっているところをテキスト複数行にしておくと、複数の文字を書くところですね、そこのスペースが広がりますので、その他の欄フリー項目1を使用するときにはテキスト括弧複数行を選択しておいていただければと思います。以上を入力しましたら、一番下まで行っていただいて設定を行うようにしてください。アスメルの設定を行いましたら、次に進んでいきます。こちらは今通信欄となっておりますが、通信欄でも構いませんし、先ほど私が説明したさせていただいたようにその他でも構いません。こちらはお好きな方を選択していただければと思います。次に返信メールの設定を行います。返信メールのひな型をこのページのこのビデオの下からダウンロードできるようにしておきますので、そちらを参考にしていただいて、アスメルの第1回のメールですね、第1回の登録直後の返信のメールに設定をしておいていただければと思います。以上の設定を行っていただきましたら、次にステップ2でbank.html の編集を行っていきます。編集する箇所なんですけれども、 bank.html のファイルの39行目からずっと下に行っていただいて、こちらですね、75行目までアスメルの銀行振込用のコードをここに入れてくださいの下から、こちらですね、アスメルの銀行振込用コードはここまでの間を一度消していただいて、そして先ほど作成したアスメルの登録フォームのソースですね、そして UTF-8、 こちらから取得できる登録フォーム、こちらの内容と置き換えを行うようにしていただければと思います。以上を設定していただきましたら、保存をする。そうすると銀行振込用のフォームの作成は完了です。こちらもファイルを開いて確認してみると、このようにですね、銀行振込専用ご注文フォームというフォームが出て、そして先ほど入力した項目ですね、が表示されます。あとはこちらのフォームに実際にあなたが入力してみて返信メールが届くかというのを確認してみていただければと思います。以上で銀行振込の注文フォームの作成はおしまいになります。銀行振込のフォームを使用される方は、index.html のファイルは使用しなくて構いません。そのまま、index.html の申し込みフォームをいじらなければ、一緒にサーバーをアップした際に、このようにですね、今すぐ申し込む。今すぐ申し込むをクリックすると、このように銀行振込用のフォームが表示されるようになりますので、 安心していただければと思います。以上を行っていただきましたら、次にステップ3に進んでいきます。はい、ではステップ3ですね。ステップ3は特定商取引法のページの作成を行います。こちらはまず使用するファイルですね。使用するファイルは toc.html が使用するファイルになりますので、 HTML クリエイターでテンプレートの一式が入っているフォルダから toc.html もしくは toc だけのファイルをドラッグして HTML クリエイターで開くようにしてください。HTML クリエイターで開きましたら、次に作成手順をお話ししていきたいと思います。まず特定商取引法のページなんですけれども、中に私たちがここに入力してください、ここに例えば販売責任者のここですね、名前を入力してくださいですとか、ここに住所を入力してくださいといった文言を記載しております。なのでそちらの文言をあなたに合う情報に変更していっていただければ、特定商取引法は完成します。なのでまずどこを変更していくのかというのをざっと説明いたしますので、それを確認していただいて、実際にはHTMLクリエイターの中の文言を見ながら修正をしていっていただくのが一番早いんじゃないかなと思います。ではですね、作成手順をお話していきたいと思います。まずはじめに18行目の販売者ですね、18行目に販売者、あなたのお名前もしくは屋号、会社名をこちらに入力するようにしてください。次にステップ2で23行目の販売責任者ですね、23行目販売責任者、ここは基本的にあなたの名前かもしくはパートナーのお名前ですねを入力するようにしてください。次にステップ3、28行目に住所、こちらの28行目に住所、こちらの住所は必ずちゃんとしたといいますか、架空の住所ではなくて必ず実在する住所を入力するようにしてください。そしてステップ4、33行目に電話番号ですね、33行目に電話番号、こちらの電話番号も必ず連絡が取れる番号を入力するようにしてください。次にステップ5で販売ホームページの URL、 こちらは今作成しているこのビデオで作成しているトップページの URL をこちらですね、38行目に入力していただければと思います。で、ちょっと話がそれるんですけれども、ページの URL なんですけれども、こちらもランニングページや無料ビデオページの考え方、概念と同じになります。こちらのフォルダ名をあなたの商材に合った名前にしておいていただければ、そのフォルダ名が URL になって、そのフォルダ名プラスファイル名ですねが URL になりますので、すべて作り終わったらこちらのファイル名ですね、フォルダの名前も変更するようにしておいていただければと思います。そしてそのホームページの URL を38行目に入力していただければと思います。はい、ではステップ6ですね、63行目にお支払い方法を入力するようにしてください。63行目ですね、お支払い方法、銀行振込なのか、もしくは ASP を使用するされる方はクレジットカード、銀行振込、郵便局の振込など、 いくつか種類があると思いますので、その方法をすべてこちらに記載するようにしてください。そうしましたら、次にステップ7ですね。73行目から74行目に著作権について、こちらですね、73行目から74行目の著作権についての欄に、販売者であるあなたのお名前にという部分がありますので、ここにあなたのお名前もしくは会社名を入力するようにしていただければと思います。以上の1から7までが必ず全員に共通する変更点なんですけれども、次にご説明させていただく変更点は、必要がある方のみ変更していただければと思います。こちらは、まず48行目、商品の発送方法ですね。48行目、商品の発送方法。お渡しした段階ではダウンロードとなっていますが、もし商品、DVD や冊子を郵送される方は、こちらにその旨を記載するようにしていただければと思います。次に、53行目、商品の引き渡し時期ですね。53行目。こちらは基本的にご入金確認後で大丈夫かと思うんですけれども、ご入金確認後1週間以内ですとか2週間以内、商品の引き渡し時期がずれる方は、必ずここに明記をするようにしていただければと思います。そして58行目、送料についてですね。送料について。もし商品をお渡しする方で、商品が発生する方がいましたら、こちらにその金額を記入するようにしてください。最後に66行目、返金についてですね。返金について。お渡しした段階では、商品の性質上返金は受け付けておりませんと、記載させていただいておりますが、返金を受ける方はその旨を、そしてその条件ですね、をこちらに入力するようにしていただければと思います。以上を変更していただいて、保存をしていただければ、特定商取引法のページは完成です。こちらを完成す、特定商取引の作成が完了しましたら、次にステップ4で、プライバシーポリシーですね、の作成を行っていっていただければと思います。はい。それでは、ステップ4のプライバシーポリシーの作成ですね。こちらは、前回、あなたに作成していただいた方法と同じになりますので、今回はこちらも説明してしまいますと長くなりますので、基本的には説明はいたしません。ただ、前回と同じ方法になりますので、ファイルをコピーしてきて上書きしていただいても大丈夫ですし、同じように作り直していただいても大丈夫です。あなたが一番作りやすい方法でプライバシーポリシーを作成していただければと思います。基本的には以上のステップ1から4までを行っていただければセールスレターは完成します。なので、わからないところも出てくるかと思うんですけれども、一つ一つセールスレターが一番最初にお話ししましたけれども、セールスレターのクオリティが反応に大きく影響してきますので、時間をかけてゆっくりとページの作成をしていっていただければと思います。そして必ず保存、こまめに保存、そしてバックアップ、こちらを取るようにして、必ずバックアップを取るようにしていただければと思います。で、基本的には以上でページの作成についてはおしまいになるんですけれども、ここからはオプションで動画を入れる方法とお客様の声を入れる方法を お話したいと思います。ただ、このオプションについてのお問い合わせにつきましては申し訳ないんですけれども、お受けすることができません。なぜかと言いますと、基本的にオプションになりますので、入れなくても反応は、入れたら反応は上がるんですけれども、ないからといって反応が取れないといったわけではないんですね。で、皆さんにスピードを重視していただきたいので、オプションでお客様の声を追加したりとか、ビデオの準備、お客様の声の準備やビデオの準備といったことに時間をかけて、といった準備をしていると、かなり時間がかかってきてしまうと思うんですね。なので、まずはセールスレターを完成して販売まで進めていきたいというのがあって、ビデオの挿入とお客様の声はオプションにさせていただきます。なので、このオプションについてのご質問にはお答えすることができませんので、あらかじめご了承いただければと思います。はい、では、オプションですね。こちらは先ほどお話しさせていただきましたように、より反応を上げるための方法です。なので、必ずしも必要ではありませんので、まずはステップ1から4までを作成していただければと思います。で、オプションなんですけれども、ビデオの挿入とお客様の声、こちらの2つになります。こちらの挿入方法につきましては、テンプレート、お渡しさせていただいたテンプレートの中にモジュールというフォルダがあります。そして、このフォルダを開いていただくと、このようにですね、2つメモ帳が入っています。こちらの声というファイルがお客様の声、ムービーというファイルがビデオですね、のこのようにですね、ソースになっています。なので、こちらをすべてコピーしていただいて、動画を挿入したいところ、お客様の声もこちらですね、こちらすべてコピーしていただいて、お客様の声、お客様の声を挿入したいところに追加していただければ入れることができますので、もしステップ1から4までの作業が終わって、ビデオの挿入、お客様の声の挿入ができる方は、ぜひこちらを活用していただければと思います。以上でページの作成方法はおしまいになります。最後に、サーバーにアップするファイルなんですけれども、こちらはこれですね、今お話しさせていただきましたモジュール以外のファイル、モジュール以外のファイル、モジュール以外のフォルダをすべてアップロードしていただくように、サーバーにアップするようにしていただければと思います。以上を行っていただければ、トップページの作成ができますので、ぜひ試してみていただければと思います。以上でページの作成方法はおしまいになります。わからないところもたくさん出てくると思うんですけれども、一つ一つ確実にゆっくりと調べながら、結構 Google や Yahoo などでそのタグの意味を検索してみると詳しいサイトがたくさんありますので、そういったサイトも見ていただきながらページを作成してみていただければと思います。大変だと思いますが、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。なおですね、こちらの FIX というファイルを開いていただくと、このようにですね、サンプルの、セールスレターのサンプルを確認することができます。こちらの FIX を HTML クリエイターで開いていただいても、どのようにページを作成しているかということがわかるかと思いますので、ぜひこのようにですね、ページが作成されていますので、こちらの FIX も HTML クリエイターで開いて確認してみていただければと思います。